聖火亭の皆さん方の力強い賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたしましょう。今日は旧約聖書は出エジプト記、出エジプト記の第3章の11節から14節まででございます。今日のテーマは私はあると言われる神でございます。出エジプト記の3章というのは、神がモーセをイスラエル人をエジプトから救出する働きのために召された箇所として知られております。13の11から拝読をいたします。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。祝福してください。お一人お一人の心に今日の御言葉が届きますよ。また心に響きますよ。そのために御言葉を取り継ぐこの者を聖霊によって清め整えてお持ちくださるようにお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。神様はこの3章14節でモーセに、私はあるというものであると、ご自分のお名前を告げられました。自分の名前を告げるということは、昔の王たちがよくしたことだそうでございます。軍隊が互いに向き合ったとき、その先頭に立っている王は必ず、私はどの国の誰という王であるということを互いに伝えたそうでございます。互いに名前を伝えたその時、ほとんどは勝負が決定したとうでございます。なぜなら名前には力があるからです。名前というものは記号とか符号だけではないと思います。昔から名は体を表すと言われるように、名前は本質を表すものだと思います。名前には意味があるんです。 名前にはその背景があるわけでございます。ですから大体名前を聞くとき、私たちはそのことについて大まかであっても理解することができるんじゃないかと思います。個人の名前はもちろんですが、学校の名前、企業の名前、商品の名前、団体の名前、どのようなものでも名前というものには内容があるんです。内容は失礼、名前はその本質を表すものなんです。ここでモーセが神様の名前を聞いて、どんな神様はお方だということが分かったときに、彼は立ち上がり神様の御心に従っていたわけでございます。私たちも神様がどういうお方であるかということを教えていただいたら、神様に従っていくことができるんじゃないかと思うわけです。では私はあると言われる神はどういう神であられるんでしょうか。三つのことをここから学びたいと思います。まず一つのこと、それは永遠に存在するお方であるということでございます。私はあると言われる神は永遠に存在するお方であると言えるわけです。あるという動詞は現在形で言われているわけですが、この言葉は過去形にもまた未来形にも使えるそうでございます。つまり私はあるというのは、私は過去にあったし現在もあるし、これから未来もあり続けます。私は永遠に存在するんです。始めもなく終わりもなく存在しています。私はあるというのは永遠に始めもなく終わりもなく存在するものであるということであるわけです。神様は始めも終わりもない永遠のお方であるわけなんです。もうだいぶ前ですけど、私は子供クラスで、神様は永遠におられるお方ですとお話をしたら、そしたらその神様誰を作ったのかと聞きました。神様は誰も作らないんです。神様は作られて存在してるんじゃない。神様は自存のお方で、荒らしめられてあるんじゃなく、すべてのものを荒らしめている永遠のお方であるわけなんです。聖書の中にそのことははっきりと言われています。神様の永遠性を表すのに、私はあるというこの短い言葉ほど適切な言葉はないと思います。それだけではなく、神様は永遠に変わらない、変わらない、変わることがないお方であるということでございます。マラキ書の第3の6にこうあります。主である私は変わることがない、主である私は変わることがないと言われています。この世のものは変わっていくと思います。でも神様の力も、神様の計画も、愛も、言葉も変わることはないわけです。第一ペテロの1章の24節25節に このようにございます。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることはない。本当にどのような権力者であっても、どれほど繁栄した人であったとしても、それは草のようで、その境は皆草の花のようだというわけです。なんと真実であるかと思います。歴史を見たらわかります。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。現在、過去も現在もこれは同じことではないかと思います。このように移ろいやすい世の中にあって、全く変わらないお方がいらっしゃるんです。それは私はあると言われる神様でいらっしゃるわけです。永遠に存在し、またいつまでも変わることがないのです。私はクリスチャンになる前に生きがいのない、喜びのない人生を送っていました。こんなはずじゃないとよく後悔したことを覚えております。人生に確信がないんです。人生に希望がないわけです。何のために生きたらいいのか、こう思いました。そう思っていた理由、私は後で分かります。それは私は儚い、移ろいやすい、この世のもののために尊い時間を、自分の力を費やしていたんだということでございます。できたら人生やり直したいと何度も思ったものでございます。現在も人生をやり直したいと思っていらっしゃる方は、口ではおっしゃらないですけれども多いと思います。先日の新聞のアンケートで書いてありました。この人生をできたらやり直したいと思ったことがある、どれぐらいあると皆さん思われますか。できるならば人生をやり直したい、びっくりしました。 67% の人がやり直したい、できたら、それを言ったわけです。そして今やり直すことができたという感じている人は 20% ほどあるそうなんですが、いずれにしてもできることならやり直したいと思っていらっしゃる人は本当に多いということなんです。私は一人なんです。私は私なんです。私はせっかく生まれてきたんです。そうだったら死んでも悔いのないもののために生きたい、このためだったら命を捨てても構わないと、そのように思うもののために生きたいと思っていらっしゃると思うんですね。でも満たされることはないわけです。なぜなのか、儚い一時的なもののために尊い人生を費やしていらっしゃるのではないかと思うわけです。私はあると言われる神は永遠に存在するお方であるわけです。もう一つ、私はあると言われる神は無限の力を持つ方であるわけなんです。全能のお方であるということでございます。あるという言葉は存在するという、そういう意味だけではなく、なるという意味があるそうでございます。思い通りになる、計画通りになる、なろうとするものには何でもなることができる、そういう意味があるそうで ございます。私たちはなろうとするものに必ずなれる、そんなことはないと思います。私はいろいろ計画をしましたけれどもなれませんでした。で、私はクリスチャンになる前でももう自覚しました。人生は思い通りにならないもんだ、思い通りに絶対にならないんだって。私は救われる前からそういうことは分かりました。人間はね、自分の計画通りには絶対にならないと思います。もしそのなるならば人間は神になってしまいます。絶対にならないです。人間は自分で生きてるんじゃないんで、生かされているわけです。ですから生かしてくださっている神様を無視して自分の思い通りになるということは、これは不可能なことであろうと思います。でも神様はご自分がなろうとするものになることができる無限の力があるわけです。神様にできないことは一つもないわけです。聖書の中に主に不可能なことがあろうかという言葉がございます。この言葉はアブラハムとサラに言われた言葉であるわけです。サラはアブラハムもそうですけれども年老いていました。もう子供が生まれない、そういう状態でやったんですけれども、神様はおっしゃったんです。来年の今頃サラは男の子を産んで抱いていると。聖書によるとサラはそれを笑った。そんなことはありえない、そう言ったわけです。で、それを知られた神様は御使いを通して言われたわけです。主に不可能なことがあろうかと。その御言葉通り来年の、いや一年後、彼は子供を産んだわけでございます。またもう一つ、神に不可能なことは一つもありませんという言葉もございます。これは御使いがマリアに言った言葉でございます。神様は御使いを使わされて、あなたは男の子を産みます、その子をイエスと名付けなさい、このように言われました。マリアはびっくりしたんです。どうしてそんなことありましょうか、私はまだ男の人を知りませんのに。そうすると御使いは言ったわけです。神に不可能なことは一つもありません。そしてその言葉通りマリアは救い主イエス様を産んだわけでございます。私はある、これは私は永遠に存在する、しかも変わることがない、しかも私はなろうとするものになる、ならんとするものに必ずなる、これが私はあるという言葉なのでございます。ところでこの私はあるという日本語は不完全だと思います。私は何々であるとならなければならないと思います。例えば私は教師であると言われたら分かりますけれど、私はあるだけでは分からないわけです。英語でもそうだと思います。 I am a teacher、 この何かが I am の後に何かなければならない。ところが神様は I am であり、私はあるというものだと言われるんです。それはどういうことかというと、私は無限にならんとするものになることができる。別の言い方をすれば、あなたが求めるものにはなることができる。それは何であっても、あなたが求めるものに私はなることができる。それが私はあるという意味なんです。先ほど私たちは賛美したわけですね。 私の使い祀る神は、3節にこうありましたね。お聞きください。求める人の望みとなり、尋ねる人の助けとなる、このお方より力強い神はいません。どこにも。キリストイエスはいつも私にささやき、私に聞き、この世の雨に風に助けてくださる生ける主です。特に私の心に強く響くのは、求める人の望みとなり、尋ねる人の助けとなる。愛する皆さん、あなたは何を望まれますか？あなたの望みを神様におっしゃったら、神様はあなたの望むものになってくださいます。あなたは何を必要としておられますか？神様にそれをお告げになれば、神様はその必要なものになってくださいます。私はあるというのは、私はなるということです。信じられません。もしあなたが、私友達いないんです、寂しいです、もしそうなら、私はあなたの友であると言われるわけです。本当に心から友が欲しいと思われるならば、神様は私はあなたの友であると言われるんです。もしどうしたらいいか、アドバイスが欲しい、的確なことを教えてくれる、そういう言葉が欲しい、そういう人が欲しいと思われたら、私はあなたの助言者であるとおっしゃるわけです。私はある、私はなる、何でもなってくださいます。必要なもの言えば何でもなってくださいます。私はある、私はとあるの中に、神様は言われるのは、あなたが必要とするものを何でも言ってください。私は何々になります、私はあなたの必要なものになります。 I am の後に何でも入れてください。私は I am の後、何でもあなたが必要なものになることができます。それが私はあるという神です。私たちはそれをどう思うでしょうか。この世の矢をよろずのと言われる神を見ましたときに、やっぱり制限があると思いますね。参拝される方から見れば、この神は商売繁盛の神です。お参りをされる神様からすれば、この神は受験の神です。参拝する人から見れば、この神は交通安全の神です。参拝する人から見れば、この神は縁結びの神です。制限されてるんです。笑い話で言えば、テストのためにお祈りになって行かれた方が祈ったら、こういう答えがあるかもしれない。私はその専門じゃないから、私は交通安全ですから、それを叶えることはできませんということはあり得るかもしれない。でも神様はオールマイティです。一人です。何でもできます。あなたが必要としているものは何ですか？持ってきてください。私はそれになります。それが私はあるというものである。信じられません。 考えられない存在、それが誠の神なのでございます。もう一つ、最後に、私はあると言われる神はキリストによって共にいてくださる神であるということでございます。私はあると言われる方はイエス・キリストであるということです。ヨハネの福音書の一章の18節、一章18節でイエス・キリストについて説明するお言葉がございます。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。神様は霊ですから、形がありませんから、重さもありませんから、誰も見ることはできないんです。しかも栄光の方ですから、栄光のところにいらっしゃるんですが、誰も近づくことはできないんです。できないんです。しかしそのような神がキリストによってこの世に来てくださり、私たちのところに来てくださり、私たちの罪を負い、身代わりになって死に葬られ、三日目によみがえって、イエス・キリストは私はあると言われる神であるということを分かるように啓示してくださったわけです。ここに解き明かされたと書いてあります。これ啓示するという意味です。啓示するというのはベールを取るという意味ですね。ベールに包まれていたら見えないわけです。中に何があるんかなと思います。でもベールを下ろせば出てくるわけです。イエス・キリストは神様はどんなお方かわからないんです、ね、わからないんです。でもイエス・キリストは神様がどんなお方なのかということを私たちにわかるようにしてくださったわけです。人間になられた神様であるわけですね。人間にならないと身代わりに死ぬことはできないからです。罪から来る報酬は死なんです。罪は死を要求するんです。人間でないとその要求を満たすことができないんです。でも神でないと人を救うことはできないんです。イエス・キリストは神でありながら人になり、そして人になっても神であり続けられたわけです。イエス様は初めがあったわけです。人として初めがあったんです。マリアからお生まれになったんです。そして私たちと同じような信仰人生でなめられたわけです。でもイエス・キリストは神として始めがないんです。永遠の先から存在し万物を創造されていたわけなのです。コロサイ書の第一章の15節にそのことが記されております。コロサイの第一の15です。この15節にはキリストの神聖、神たることが教えられています。15、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものよりも先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物 御子にあって成り立っています。イエス様は人にして神であり、神にして人であられたわけです。ある時は全く人と変わりませんでした。本当に人でした。でも違う面は人ではないんです。イエス・キリストというお方の中に人間の性質と神の性質が宿っていたんです。イエス様は天の栄光を捨ててこの世に来られました。私たちの罪を負うためなんです。死ぬためにお生まれになったんです。十字架にかかられました。その時一切の私たちの罪を背負われたのわけです。そして死をもって私たちのために罪の代価を払われたわけです。葬られましたが3日目に死者の中からよみがえられたんです。死に勝利されたんです。そうしてご自分がまことに神の子であり救い主であるということを証明してくださったわけなんです。それだけじゃないんです。私はあるという神様の言葉、この抽象的な言葉私はある、これを具体的な言葉にしてくださったんです。私はとあるの間に言葉を、神でないと言えない言葉を入れてくださったわけです。例えば私は世の光です言われたんです。皆さんこの世でね、私は世の光ですと言える人間あるでしょうか。あの宗教を始められた人でね、私は世の光です、私についてきなさい、そんなこと言った人あるでしょうか。正常な人だったら言わないです。ありえないんです。この世は闇なんですから、闇に覆われた世界で光は私です、私だけですと言うんです。私は世の光ですと具体的に神様を説明されたんです。また私は始めであり終わりであると言われたんです。また私はよみがえりです、命です、私は道であり真理であり命である、私はある、この抽象的な言葉を具体的な言葉で表してくださったんです。私はある。イエス・キリストは誠の神の救い主、神の御子であられるわけです。まだクリスチャンの方はご存じと思いますけれど、キリストのお名前はインマヌエルと呼ばれると書いてありますね。インマヌエル、イエス様がお生まれになる前にヨセフに言えられたんですね。彼女は男の子を産みます、その名はインマヌエルと呼ばれます。インマヌエルってどういう意味ですか。ありがとうございます。神は私たちと共におられるという意味である。インマヌエル、私はある、あなたと共にある、これを実現してくださったんです。皆さん、人間はですね、密かに口で言わなくても神がいつも共にいてくださるような人生であればと願ってるんじゃないかと思います。多くの人たちは口で言わなくても本当に神様が共にいてくださり助けてくだされば、そういうように思っておられる人いると思います。 イエス・キリストはその人間の願いを実現してくださったお方なんです。私はあるという神がこの世に来られて十字架で罪をあがないよみがえって信じる者の心の内に住んで私はあなたと共にいるあるということを実現してくださったんです。イエス様はマタイの福音書の28-20で言われました。見よ私は世の終わりまで見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもというのは全ての日という意味でございます。良い日も悪い日もいつもあなたと共にいます。私たちがイエス様を忘れても、私たちが誘惑に負けても、私たちはダメだもうダメだそういうように思っても、共にいてくださるわけです。信仰というのはやっぱり、でも神様は私と共におられます、私それを信じますと言って生きるのが信仰じゃないかと思うんですね。多くの方は私みたいなものはダメだって、私みたいなものは相手にされない、私みたいなものはどうせダメだって、私はかつてそうだったんですが、私みたいなものはダメだ、他の人はよかっても私はダメだと思うことがあると思うんで、でも忘れてはならないな、そのためにおられます。あなたがダメだそういうように言われる、そのためにイエス様は共におられます。そして全ての必要を満たしてくださるんで、本当にこの世は神はいないとか、神なんていらない、科学は進んだもう何でもできる、こういうように思う傾向があると思うんですね。昔じゃないんだ、もう日本は日本人はそんな貧しくないんだ、日本人は不便な生活をしていないんだ、本当に便利な生活をしているんだ、神なんていらないって、こういうふうにこの世は言うわけですね。でも相変わらず人間問題解決できずに悩んでいるんじゃないですか。夫婦の問題、親子の問題、嫁姑の問題、本当に教育で物で解決することができない。やっぱりイエス様が共にいて助けてくださらなければどうにもならない、これが人間ではないかと思います。でもそのような私たちと共にいるためにイエス様は来てくださったんです。私はある、このこう言われる神様はイエス・キリストである。私はあるな、私は救い主イエスであると言ってイエス様は実現してくださったわけです。このような素晴らしい神様、共にいてくださることを感謝したいと思うわけです。最後に詩編の第46の 位置を見たいと思います。46-1、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、苦しむ時そこにある助け、苦しむ時助けは遠くにない。神様は遠くにいらっしゃるんじゃない、神様は共にいらっしゃる。苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。皆さん、それぞれ私たちは人生の課題を持って生きていると思うわけですね。私は将来どうなるんだろうか、明日どうなるんだろうか、本当に真剣に思っていらっしゃる人いらっしゃると思うんで、誰にも言えず自分の悩みを相談することができない、そういうようにどうなるんだろうか、本当に不安だ、私の明日はどうなるんだろうかって、こういうように思っていらっしゃる人いらっしゃると思うんですね。でも神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。私はある、私は永遠に存在している、私は変わることはない、私はなる、あなたのすべての必要とするものになることができる、そして私はあなたと共にある。苦しむときそこにある助け、本当に弱い私たちに対する慰めの言葉だと思いますね。キリストは昨日も今日もいつまでも変わりません。ですからキリストに信頼して失望に終わることはないんですね。失望に終わることはないです。愛する皆さん、特に若い方、私この道行って大丈夫かな思われますか。本当に聖書が言う通りにやって大丈夫んだろうか、そう思われますか。それとも私は全存在をかけることができます、私は誰が何と言うとこの道行きます、そう言われますか。いや私はここまで行けますけど、ここからは越えることはできない、ここまでです、そうでしょうか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私はある、私はなる、私はインマヌエルである、このキリストを心の中心に迎え入れ、このキリストに一切を委ねましょう。そうすれば私たちはたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも我らは恐れない、こう言えるんじゃないですか。まだイエス様を信じていらっしゃらない方がいらっしゃるかもしれないんですね。どうぞね、キリストが救い主であり、キリストが答えです。キリストこそ神がどんなお方であるかということを示された方です。私が道であり、これはね、私こそ唯一の道であるという意味です。私がその道です。私が道であり、真理であり、命です。私によらなければ誰一人父の身元に来ることはありません。なぜならキリストは私があると言われた 方を私たちに表してくださり、私たちのところへ来てくださり、私たちの罪を負い、私たちのために死に、私たちのためによみがえって、私たちと共にいらっしゃる唯一の神だからなんです。このイエス様を受け入れていただきたい、またこのイエス様に従っていただきたい。バプテスマを受ける決心をしましょう。全てを捧げる決心をしましょう。一切を明け渡す決心をしようじゃありませんか。お祈りをします。私はあるというものである。愛する天のお父様、心入り屈しいお名前を賛美いたします。永遠に存在し、万物を創造し、私たちを創造し、私たちの必要とするすべてのものになってくださり、私たちといつまでも共にいてくださることを感謝します。私たちが弱った時、私たちを慰め、私たちが苦しんだ時、共に苦しみ、私たちが重荷を負う時、その重荷を負ってくださり、私たちを支え導いてくださることを感謝します。この主に、御言葉に委ねて、私はあると言われる素晴らしい神様を体験していくことができますよ。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、私は今日イエス様を信じるべきです、私はバプテスマを受ける決心をすべきだと思います、私はこのイエス様に改めて新しく一歩従っていく決心をすべきだと思います。今日すべてを捧げたい、明け渡したい。神様が導かれたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据えつく